第一コリントの19章、第一コリントの19章、失礼しました、第一コリントの7章19節、重要なというところをご一緒に読みたいと思います。3、はい、重要なのは神の命令を守ることです。今日私たちはこの御言葉をそのまま、重要なのは神の命令を守ることですというテーマで学んでいきましょう。私たちの体の中には抗体と呼ばれるものがあります。それは人体に侵入してくるウイルスを除去してくれる、やっつけてくれるという働きをしてくれるわけです。この新型コロナ拡大の中でこの抗体がさらに解明が進んで、一刻も早いワクチンが作られることを私たちは待ち望みたいと思います。抗体の研究の専門家であるノーベル賞も受賞された利根川進という方がこんなことを言っておられました。研究対象などいくらでもある、肝心なのは何が今重要で何が重要でないのかを選択すること。研究材料、選択肢は無限にあるわけですね。どれを研究してもその研究者の自由です。でも何が今重要か、何が重要でないのか、それを見極めて選ぶことが大事なんだ、こんなことを語っておられました。今日私たちは今何が重要か、何が私たちの選択すべきことなのかを神様の御言葉から共に学びたいと願っています。コリントの教会は混乱をして、割礼が必要なのか、それとも必要でないのか、奴隷としてそのまま歩むのか、それとも自由人として歩むのか、それらのことは実はもうすでに解決された議論であったわけですね。しかし再び彼らはそのことについてそれぞれ違う意見をぶつけ合うという、そのような混乱が教会内に起こっていました。パウロはそのような中で、重要なのは神の命令を守ることです、と、つまり私たち一人一人にとって原則に戻る、もう一度私たちの守るべき原則は何だったか、そのことを確認するためのメッセージを送りました。私たちは礼拝の再開にあたって、もう一度原則に戻り、何が重要なのかということを神様に教えていただきながら歩んでいきましょう。聖書はまず、召された時のままでいなさいということを私たちに教えています。聖書の7章の17節。ただおのおのが主からいただいた分に応じ、また神がおのおのをお召しになった時のままの状態で歩むべきです。神様は神様の命令を守るために、まず召された時のままでいなさいと語りかけておられる。この召された時というのは救われた時ということです。お一人お一人はいつ救われたでしょうか。子供の時に救われた人もおられるでしょう。また中学生、高校生、青年の時に救われた人もいるでしょう。結婚してから救 救われた人も、壮年になってから救われた方々もみんな違うと思います。私の場合は15歳、高校1年生の時に救われました。47年前、実はその時が一番輝いていました。一番喜んでいました。多分皆さんもイエス様を信じた時がクリスチャンとして一番輝いて喜んでいた時ではないでしょうか。神様は私たち一人一人にその召された時のままでいなさい、こんな風に語っておられるわけです。では私たちが召された時のままでいるために何が必要か。まず聖書は自分を受け入れなさいと語りかけてくれています。自分を受け入れなさい。この同じく17節のところには、ただおのおのが主からいただいた分に応じと書いてある。神様が私たちにくださった分に応じて召された時のままでいなさい。この分に応じというのは、分けるという字を書くわけですね。つまり神様が私たち一人一人に分け与えられたもの、何を神様は私たちに分け与えてくださったんでしょうか。それは実はみんな違うんです。私が先ほど救われたのは15歳と言いました。その状況は全く違ってました。昨日もある兄弟と話してましたけども、実は中学校時代は、ゴンタで、悪いことばっかりする中学生で、もうこっそりと隠れて早弁をしたり、授業中抜け出してエスケープしたり、漫画の本を持ってきて授業中に読んだり、そんなことばっかりしていました。おのずと勉強からどんどんどんどん追いつかなくなっていって、落ちこぼれて、そして本当に行く学校がなくなってしまいました。でもそんな私に神様は、一つの機会を与えてくださって、教会で英会話を無料で学ぶという機会が与えられて、それに行ったことを通して高校生の時イエス様を信じて救われたわけですね。私の生まれた状況、そして私の生まれ育った環境、私の性質、私の持っている能力、それは私が神様からいただいたものであって、皆さんとは違っているわけですね。時に私たちはそれをつぶやいてしまうんですね。なぜあの人のようでないのか、あの人のように上手にピアノを弾けないのか、上手に話すことができないのかと比べること、比較することを始めてしまうんですね。でも神様は主からいただいた分に応じ、まず私に与えられた分をまず感謝して受け取って喜ぶことの大切さを神様は教えているわけですね。ですからここに書いてあるように、割礼ということにこだわる必要がありませんよと教えられているんです。少しご覧ください。18節、召された時割礼を受けていたのなら、その後をなくしてはいけません。また召された時割礼を受けていなかったのなら、割礼を受けてはいけません。ユダヤ人はもう子供の時に割礼を義務付けられて、みんな受けてるわけですね。でもその受けた人がそれを消す必要はないんですよ。ユダヤ人でない人がイエス様を信じた時、彼は割礼を受けていません。その人があえてユダヤ人のように割礼を受ける必要もありません。 このように教えられているわけです。割礼というのは神様の民の印、あなたは神の御言葉に従う神の民ですという証拠として、その割礼を神様も命じられたわけです。異邦人である私たちはそのような割礼を受けていません。しかし信仰によって、さらに私たちは信じたことによって聖霊様が与えられていることを通して、もう神の民、神様のものという印をいただいているんですね。だから割礼にこだわる必要はない、それは取るに足らないことだとパウロは言ってるんですね。それはもうあえて取り上げる必要もない、問題にする必要もないことなんですよ。大事なのは神様からいただいた分を認めて感謝して喜ぶこと。一人一人に与えられている分を喜びましょう。そしてもう一つは救いです。神様が私たちに与えてくださった救いも、また主が私たちに与えてくださった分であるわけです。その救われた時の喜びを持ち続けなさい。救いに感謝をして、そして喜びにとどまり続けなさい。20節のところには、おのおの自分が召された時の状態にとどまっていなさい、こう書いてあるんですね。与えられた喜びをずっと持ち続けていなさい。ある時私は工藤兄弟にこんなことを聞いたことがあります。工藤兄弟、救われて、何か変化ありましたか。そしたら、世界が美しく見えましたという証をしてくださったことがあります。そうなんですね。神様は本当に私たち一人一人を暗闇の中から救ってくださって、滅びの道から救い出してくださって、光の中に入れてくださったんですね。それは自分の努力とか真面目さとか勉強によって与えられたものではなくて、神様の与えてくださった分、祝福なんです。私たちは召された時のままで、まず主からいただいた分を感謝し喜びましょう。さらに聖書は、召された時のままでいるために神の前にいなさいと教えています。神の前にいなさい。24節に進んで、ご覧ください。兄弟たち、おのおの召された時のままの状態で神の前にいなさい。神様の前に居続けなさい。それは神様の前で生きるものとなりなさいという勧めなんですね。イエス様を信じて救われても、私たちは神様の前に立つことを恐れたり、また隠れたり外れたところに行ってしまうことがあるわけです。でも聖書は、神様の前にいなさいと招いてくださっているわけです。神様の前に私たちがいるとき、飾る必要がないんですね。自分をよく見せる必要はないんですね。あるがままで、罪深いままで、愚かなままで、弱いままで、そのままで私たちは神様の前に自分をさらけ出すことができるわけです。ある一人の罪人は、自分自身の罪深さを嘆きながら自分の胸を打ち叩いて神様に祈りました。 ルカの18章の13節、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。彼は自分自身の姿を知ってたんですね。自分がどんなに罪深いものであるのかということを認めていたんです。私は神様の前に立つ資格すらないようなそんなものですと自分の胸を打ち叩きながら、神様憐れんでくださいと祈るしかなかったわけです。イエス様はこの光景を見て、彼は義と認められた、神様は彼を良しとされた、このように語ってくださったんですね。私たち一人一人はもともと罪がないから、清いから、悪いことを何一つしていないから救われたのではなくて、滅んで当然の罪を重ね続けた本当に弱い愚かなものでした。でもそれを認めた時、そうです、私はそのようなものです、あなたに背を向けて歩んでいました、あなたを知らずに偶像を拝んでいました、あなたを知らずに自分の欲の向くまま生きてきました、この言葉で、この口で人を傷つけ、人を裁き苦しめていました、私は本当は救われる価値のないものです。彼と同じように自分の胸を叩かなければ神の前に立てないほどのものです。でも神様はそれでいいと、罪人のままで私の前に立ちなさい。神様は今日私たち一人一人をそのように招いておられることを感謝いたします。そして私たちは罪人でしたけれども、イエス様を信じた時に主に属するものになりました。イエス様に属する自由人となったんですね。22節、奴隷も主にあって召されたものは主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたものはキリストに属する奴隷だからです。召されたものは主にあって主に属する自由人、罪人でした。でもそれを認めた時に、イエス様の十字架によって全ての罪を許されて、私たちは罪から解放され、真の自由を得たんですね。主に属するキリスト者となることができました。私たちはそのことを感謝して主の前にとどまり続けていくものでありましょう。先週一人のクリスチャンが私のところを訪ねてくださいました。カクアの教会のアンバシーという兄弟ですけれども、この兄弟は非常にこだわりの強い兄弟なんですね。非常に頭のいい頭脳明晰な兄弟なので、彼は訓練会の途中ですね、よく怒り出して帰ってしまうというそういうことがありました。私は今までいろんな人の訓練会をしてきましたけども、彼は最長でした。普通、訓練会、バプテスマの決心をして、受ける訓練会の学びというのは4ヶ月で終わるものです。ところが彼は6年かかりました。非常に純粋でよくものを考える人なので、先生、 どうして神様がおられるのに戦争があるんですか。私はもう一生懸命調べてきたことを彼に伝えるんですね。でもとこう悩んで、また先生、どうして神様がいらっしゃるのに障害を持った人が生まれるんですか。私もそれを調べて一生懸命伝えます。でも彼はなかなかこううんとこう、言われなかったんですね。でもある時にはもう机をポーンと叩いて帰りますと言って帰ってしまわれて、それから半年お休みとなってしまう。そんなことを何回も繰り返しながら、最後には本当に感謝と喜びにあふれたバプテスマ式を捧げることができたのを、忘れることができないんですね。その彼が20年ぶりに訪ねてきてくれて、本当に、20年前を思い出しながら共に喜び、また分かち合う時を持つことができました。すっかりとこだわりは神様によって取り除かれて、本当に主にある自由人として生きているなということを知ることができました。今は大阪女学院という大阪にある高校で理科や科学を教えておられる先生です。その安橋兄弟が、先生、教会で子ども食堂やってるんですか、ぜひうちの学生たちをボランティアで連れてきたいんですけどいいでしょうか、もうぜひ来てください、もう大歓迎ですと言ってお答えすることができました。私たち一人一人、いろんなものにこだわってしまいます。でも今日私たちが覚えたいのは、私たちは主に属する自由人となりました。真の自由をイエス様から与えられたんです。だから割礼とかいろんなものにもうこだわらず、主に与えられた自由を喜んで感謝して、召された時のままで生きるものになりましょう。重要なことは神の命令を守ることです。では具体的にこの重要な神の命令とは一体どのようなものなのか。聖書はそれは主を愛し隣人を愛せよ、神様を心を尽くし思いを尽くし力を尽くし知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、そして隣人を愛せよ。一緒に読みましょう。3、はい、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にはありません。神様が私たちに命じておられる大事な命令は二つだ。二つしかありません。一つは神を愛すること。ある律法学者が、彼は律法の専門家です。イエス様のところに来てこう尋ねました。イエス様、すべての命令の中でどれが一番大切ですか？確かにそうですね。こんなに分厚い、こんなにたくさん記されている聖書の中でどれが一番大切ですか？イエス様は彼に答えられました。この二つより大事な命令は他にはありません。この二つだけです。大事な命令、まず一つ目は、唯一の主を愛せよ。唯一の神様を愛しなさい。 29節、聖書のマルコの12章の29節を読みいたします。一番大切なのはこれです。イスラエルを聞け、我らの神である主は唯一の主である。ここでイエス様はイスラエルよ聞けとまず最初に語られたんですね。リメンバーディス、このことをまず心に留めなさいという声かけをしてから始めました。イスラエル人は子供たちに対していつもこのような声かけを最初にするんですね。これはヘブライ語でシェマーって言います。シェマー、このことを聞くと子供たちは背筋をピンと伸ばして、そして親の話してくれる神の約束を聞くんですね。シェマー、あなたの我らの神は唯一の主である。今私たちは通読で毎日の、聖書の通読の中で新明記というのを読んでいます。この新明記というのは実はモーセという人の遺言なんですね。彼はエジプトの脱出のリーダーとなってイスラエルの民をエジプトから脱出させる指導者として神様に召されて、その働きをすることができました。40年間荒野で彼らはさまようという経験をしたんです。その経験の中で死を迎えたモーセは最後にイスラエルの人々に対してこの新明記という言葉を通して神様が何を私たちに命じておられるのか。期間は長かったけれども、奴隷時代、そして荒野での40年間長かったけれども、神様は私たちに命じておられることはこれだ。シェマ、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。イスラエル人の親は子供たちに枕元でシェマー、私たちの神はただ一人である、これを毎日毎日朝起きた時に耳元で語りかけて、そして一日に何回も語りかけて寝るときに語りかける。ですからこの約束を知らない子どもはいないんですね。ホロコーストが終わって、そしてユダヤ人たちが解放されることになりました。ある一人のラビ、シルバーというラビはイスラエルの子どもたちを探すために町に出かけて行ってこう言いました。シェマー。すると小さい時の記憶にお母さんが耳元でシェマー、シェマー、神はただ一人であるというその言葉を思い起こされた子供はその声に従って集まってきたそうです。そして多くの子どもたちが無事に帰ることができたという記録が残っているんですね。今日私たち一人一人も同じように告白することができるんです。神様は何人ですか？800万ですか？いえ、神様はただ一人、唯一の方、我らの神はただ一人。この告白ができるのはあなただけです。私たちクリスチャンだけなんですね。ですから 私たちはこの命令をいつも神様に導かれて毎日告白するものになりましょう。あなたはただ一人、私の神様は唯一です、あなたお一人ですという告白を捧げていくものになりましょう。それが主を愛することです。それが主を心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして全力で神様を愛する、まず最初に私たちがなすべきことです。主は唯一、ただ一人。さらにもう一つの命令、それは隣人をあなた自身のように愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。同じく律法の専門家はイエス様にもう一つのことを尋ねました。イエス様、何をしたら永遠の命を持つことができますか、受けることができますか。彼は律法を長年研究してきて、誰よりもよく知っていると自負していました。でも永遠の命については正しく理解していなかったんです。ですからイエス様に尋ねました。永遠の命を受けるために私はどうしたらいいんでしょうか、何をすればいいんでしょうか。イエス様が彼に語られたのは、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、これでした。実は彼は知ってたんですね。この神様の命令の中で何が一番大事ですか。彼はすかさず答えたんです。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして神である主を愛すること、隣人を愛することです。するとイエス様は、その通り、あなたの言う通りだと認めてくださったんです。でもその後にこう言われました。それを実行しなさい、そうすれば命を得ます。隣人を愛するということを私たちがどこから始めたらいいのか、私の隣人は一体誰なのか、どのようにすればよいのか。まずはイエス様、この後サマリア人という人の例えを通してこんな話をされたんですね。ある人が道を通っている時に強盗に襲われた、上着を取られて、そして暴行を受けて倒れてしまった、荷物も全部失ってしまった。そこに祭司が通りかかった時に、彼はそれを見たけれども横を通り過ぎてしまったと教えているんです。祭司は神の御言葉を伝える人、人々を導くべき人です。次にレビ人が通りかかりました。神様に特別に選ばれた人です。神の働きをする人です。彼も倒れている人を見ました。でも横を通り過ぎてしまった。そこにもう一人、旅の途中のサマリア人が通りかかりました。本来ユダヤ人たちが付き合いをしない、ユダヤ人たちが毛嫌いしている異邦人、外国人と結婚したサマリア人は汚れていると呼んでいた、そのサマリア人が通りかかりました。彼は倒れた人を見つけて近寄った、そして彼を解放してやった。彼を馬に乗せて、そして彼を宿屋に連れて行って、そして2デナリを宿屋の主人に渡して彼を治療してやってほしいと頼んで、 旅を続けた。では彼の隣人とは誰でしょうか。祭司かレビ人かサマリア人か。答えは簡単です。サマリア人です。イエス様は言いました。ではあなたも同じようにしなさい。隣人を愛するというのはそれを実行することなんです。神様の御言葉を受け取ったらそれをそのまま行動に移すことなんですね。それを通して神様は私たちも隣人を愛するという働きをなさせてくださるんです。神様の命令は2つです。唯一の神様を愛することと隣人を自分自身のように愛することです。この第一コリントの7章でパウロはこんな言葉をさらに語っています。29節をご覧ください。兄弟たちよ、私は次のことをあなた方に言いたいのです。時は縮まっています。時は縮まっている。私たちは今与えられている時間はもう永遠に続くかのような、いつまでも続くかのような、そんな気持ちになってしまいます。でも今回の出来事を通して私たちは本当に時間は限られているということを改めて経験させていただきました。主が来られる日は確実に近づいている。だからこそどうしたらいいか、だからこそ何を選び何を選択すべきなのか、パウロはそのことを最後にコリントの教会の人たちに呼びかけています。どうしたら主に喜ばれるのか。この後29節のところには、今からは妻のあるものは妻のないもののようにしていなさい、泣くものは泣かないもののように、喜ぶものは喜ばないもののように、買うものは所有しないもののようにしていなさい、世の富を用いるものは用いすぎないようにしなさい、このようなありさまは過ぎ去るからです。あなた方は思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。ここにいろんな言葉が記されていますけれども、凝縮して語るときに何が神様の喜びとなるのか、それを見極めて選ぶようにという語りかけがされているんですね。時が縮まっているからこそ私たちは何を主が喜ばれるのか、どんな奉仕が主に喜ばれるのかを見極めてそれを行うように、自分のためではなく主のために生きるものとなりなさい、こんなふうに語りかけられているわけです。3月、ゆうき兄弟が、今まで働いてきたところを、辞めて新しい職場に行くことになりました。彼が本当にそのようなビジョンが与えられて、そのような、新しい道に進むためにできるだけ、協力しよう、助けよう、そんな思いで新しいところを探して、そして新しいところに見学に行って新しいところで話ができること、そして、職業相談所にも一緒に行っていろんなことを、準備しながら進めてきました。話がつきました。すぐに働けるものと思っていました。向こうの方も喜んで迎えてくれる様子でした。ところが、ゆき兄弟優れてるんでしょうね。前のところのリーダーの方が、えらい剣幕で、絶対にもうそれは許さない。そんな連絡が来てしまって、もうゆきはどうしていいかわからないという、 そんな状況になりました。私もその時にちょっと人間的な気持ちが起こってきて、もうその前のリーダーのところに行ってちょっと直談判しようかなという、そんな気持ちにもなりました。でも中野姉妹と結城と一緒に祈りました。その時になんと嘘のように許可が出て来てくださいという話が来て、結城はもう働いて1ヶ月そこで働くことができました。先週の日曜日、先生これと言って初月給でもらった給料でお菓子を買ってプレゼントしてくださいました。本当に嬉しかったです。神様は私たち一人一人を救ってくださっただけではなくて、主のために生きるものに変えてくださって、主の喜びと変えてくださった。何をすれば神様が喜ばれるか、何を選ぶことが神様の望んでおられることなのかを、私たちは御言葉を通して礼拝を通して知ることができます。このことを覚えながら、私たちは毎週主を礼拝しながら、主を愛すること、隣人を愛すること、主の御言葉を受け取って従っていくこと、それを大切な神様が与えてくださった原則として喜んで守っていきましょう。